お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
コロナウイルスのパンデミック、市民権や永住ビザを持たず政府からの支援を受けられない人が数多くいます。自分の母国への帰国を決める人もいれば、オーストラリアに留まる人もいます。パンデミックで仕事を失い、永住ビザのあてもなくしてしまったシェフの井川めぐみさんは、オーストラリアでの滞在を続けるため、イタリア出身でピザ職人のパートナーと一緒に、残っていた貯金7000ドルをはたいて、お弁当のデリバリーサービスを始めました。井川さんが住むのはビクトリア州の地方部、バランです。8月に始めたビジネスは好調だそうです。今夜のインタビューは井川さんに、オーストラリアにとどまるために起業に踏み切った時のことなどを聞きました。ターニングポイントといいますか、ふるさと、それぞれのふるさとに帰るか、それともオーストラリアに残るかという決断を迫られた時にどうでしたか？何が一番難しかったですか？
そうですね、コロナの、ね、この影響で仕事とか、あと永住権のビザも失うことになって、もう、なんというか、本当に挫折しそうでした。本当に私たちの永住権ももう本当にもう少しで降りるっていう一歩手前だったので、もう私たちの未来にはオーストラリアにいるっていう自分たちの姿しか想像していなかったので、いきなりこう現実を突きつけられたかのようで、本当に大変な、時期でした。でも、そうですね、描いてたそのオーストラリアでの生活とか、あとその費やしてきた今までのお金だったり、時間だったりをこう考えたときに、やっぱりこう、コロナのこう影響でこう、自分たちが帰国するっていうのは、悔しすぎるなと思ったので、それで二人で何とかしてここに留まり続けられないかということを考えるようになりました。
でも不安になる時とかやっぱりあったと思うんですけれども、そういう時はどうやって乗り越えたんですか？
一番支えになってくれたのは私たちのきっと両親だと思います。彼の両親だったりとか、私の家族、日本にいる家族だったりとか、みんな電話、スカイプとか、はい、電話通話ですかね、なんですけど、それでも私たちがここに残りたいなら、そうしたらいいよっていつも言ってくれたその家族のおかげで、そういう苦しい時期を乗り越えられたと思います。一番私たちがしたいと思うことを優先するようにって言ってくれました。家族は特に彼のご両親、彼の出身地がミラノ、イタリアのミラノなんですけど、イタリアのミラノは特に、はい、コロナの影響がすごい場所だったので、はい、ご両親も特に大変な時期を過ごされたと思うんですね。それでも本当にきっと帰ってきて欲しかったと思います、むしろ彼に。それでもご両親は私たちのことはもう気にしなくていいよって、大丈夫だよって、君たちがやりたいことを優先したらいいよって言ってくださいましたね。
そしてお二人で、オーストラリアに残る道を考えようということで、家の自宅のキッチンを使って、フードビジネスをしようということになるということなんですが、そのアイデアが出てから実際にビジネスが始まるまでスムーズに来ましたか？
スムーズではなかったですが、ローカルのカウンシルの方がすごく優しい方で、すごく協力してくださったので、そのサポートのおかげでスムーズに行くことができたと思います。特にフードヘルスインスペクターっていう人がこう、はい、キッチンに来て、はい、そのキッチンの調査をするんですけれども、はい、その方たちがこう入ることに関してもやっぱりそのコロナの 影響下なので、あのこう自宅に訪問できないっていう時期があったので、あの、その時期をちょっと待たないといけなかったりとか、でもその間あの電話で応対、親切に応対してくださったりとか、あのヘルスインスペクターが来るまでの手順をあのスムーズになるようにあのこと細かくあの教えてくださったので、特に、あの私たちが住んでるこのバランっていう地域には、あのインターナショナルの人たちがあの本当にごく少数なんですね、住んでいるのが。
なるほど。
なのであのローカルのカウンセルの方々もあのぜひともこう助けてあげたいってあの、思ってくださって、特にあのあの永住者じゃないってなるとあの国からのサポートが受けれないっていうのはあのカウンセルの人たちもよく分かっておられたので、あのそういった面も踏まえてあのぜひサポートさせてもらいたいっていうふうに言ってくださいました。
このフードビジネスを開くために、まあ、いろいろもちろんあのキッチンを整備したり必要な食材を買ったりとか費用がかかるということで、そのオープンする前にほとんど全てのお金を使い果たしてしまった状態だったということを聞いたんですけれども、はい、その時にもしこれがダメだったらもう帰るしかないみたいな、ちょっとこう絶望的な気持ちになったりとかしませんでしたか？
あまりそのマイナスの局面は考えていなかったと思います。どちらかというとなんか、もう冒険心の方が強かったと思います。まあね、もちろんあの悲しい時期なので悲しくなることたくさんあったんですけど、あのでもこうそれ以上にこうここに留まり続けたいという気持ちが大きかったので、その目標を捉えるためにも必死であのやっていたので、あまりこうマイナスの局面は考えないようにしていましたかね。でもしもこれであの無理、ここまでやっていれない、ここに留まれないんだったらもうしょうがないねっていうことだったんですけど、でも、彼もマイナスの局面はあまり考えてなかったですね。
日本のお弁当を宅配で届けるというビジネスなんですけれども、これはめぐみさんのアイデアだったんですか？
そうですね、あの移住してきた時に最初に驚いたのはこのローカルの人たちがオーストラリアの食しか食べたことがないっていう人たちがほとんどでした。それを聞いて、ああなんかもったいないなというか、こうメルボルンに行けばこうたくさんね、いろんな異国の文化 の、 あの食事が楽しめるんですけど、やっぱりこのローカルの人たちはまだそこまでこう他の国の食事にあまりこう親しんできてないんだなっていうことを思ってたので、あのいつか日本食のレストランか何かをオープンしたいなっていう気持ちはずっと常にあって、でそれに加えてあと私たちがここに住んで思ったのはデリバリーフードビジネスがないっていうことですね。何かこう頼みたいなって思うときにあの自分たちが外に出て買いに行かないといけないんですけど、あのスーパーマーケットも8時で閉まっちゃうので、あのなんだろう、こうそういう、こうデリバリーのサービスがあればいいなっていう、そのこう2つのアイディアから生み出しました。
そうなんですね。どうですか、あのオープンしてみて反応は。
オープンしてあの本当に最初の1ヶ月間ずっとあのフリブックあのでした。満員で、あのもそれでももうどんどんどんどんあの電話がかかってきて、
はい、
電話応対にも追われてあのでも電話応対しても断らないといけないっていう、その悔しさというか、私たちのこうスタッフの限界だったりとか、こうサービスの、あの時間帯の限界だったりとか踏まえると、あの全員にこうお届けできないっていうのが、あの悔しかったんですけど、それでもあのたくさんの人がいい反応を示してくださって、あのすごく嬉しかったです。
そのあまりオーストラリア料理以外を食べたことがないという方に、日本のお弁当はどんな感じに受け止められていると思いますか？
あのたくさんの方が、あの私たちのウェブサイトを通してとか、あと E メールを通してコメントをくださるんですけど、はい、あの初めてこういうあのいろんな味がこう混ざり合ったあの一つのお弁当っていう形のものを食べて、すごく良かったってあのコメントしてくださっていて、はい、私たちも大満足です。
なぜうまくいったなと思いますか？
どうですかね。まあ、もちろん私自分 の, メニューは私が作ったんですけど、もちろん自分 の, メニューには自信は持ってるんですけど、それ以上にやはりそのローカルの人たちの支えというか、はい、ローカルの人たちがなんだろう、リピーターになって帰ってきてくださる方もすごく多いので、本当に感謝しかないですね、お客さんへの感謝しかないです。
めぐみさんは日本にいた頃からそのシェフとして働いていたということなんですけれども、はい、なぜ料理の道に入って、そしてなぜオーストラリアにいらしたんでしょうか。
はい、15歳の時に高校1年生ですね、の時に、はい、バイトを探していた時、母親にどんなバイトをしたらいいかっていう相談をしたら、母親が料理を学べるバイトに就く方がいいんじゃないかって勧めてくれて、それなぜだって聞いたら、どこに行っても、どんな国に行ってもそれは役立つって言われたんですよね。で、それで日本食 の, レストランでバイトを始めて、で日本食の基本をそこで学ぶことができて、で学生を学校を卒業してからはイタリアンのお店でイタリア料理を学んで、
はい、
でそれからこう自分の中でもこうもっと違う国のお料理の仕方を学びたいなっていう気持ちが膨らんで、それに加えてこうもっとたくさんの国の人にあなたの料理は美味しいねって言ってもらえるようなシェフになりたいなっていうことで、はい、オーストラリアを選びました。私が最初に働いたのがメルボルンの中心地にあるすごく有名なレストランだったんですけれども、
はいはい、
まあ、何英語も喋れない自分を雇ってくださって本当に今では感謝なんですけど、その時本当に何だろう、言語が通じないっていうことですごく悔しい思いをしました。なんかこう言ってることはきっと私がやってきたキッチンでやってきたことと同じことなんだろうけど、その言ってることがわからないから、なんか私がなんかできない人だって思われてる、その悔しさがすごくあって、仕事終わったらいつも泣きながら母親に電話して話を聞いてもらってました。
それでもそのオーストラリアに位置づけようと思ったのは何か理由があるんですか。
なんだろう、これが自分がしたいことなんだなと思ってたんですね。なんでかな、なんかこうでもたくさんのこう言語が通じないんですけど、それでもこういろんな国の人たちと仕事をして、あ、そういう味があるんだ、こういう調理の仕方があるんだ、あ、こういう食材の選び方があるんだっていうことがすごく勉強になって、目で見て学ぶじゃないですけど目で見て学ぶことが本当にすごく多くて、それで、まあ、言語が通じない、本当にストレス、それでも、ここでやっていきたいっていう気持ちの方がすごく強かったですね。
井川めぐみさんでした。8月に始まったお弁当のデリバリービジネスですが、今はスタッフを入れて、パートナーが中心となって経営しているそうです。井川さんは夜にキッチンのお手伝いを担当しています。井川さんの将来の夢は、現在住んでいるバランに、日本食のフュージョン料理のレストランを開くことだそうです。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。